練馬にいたアニメの巨人たちライブです。この企画はアニメのクリエイターで練馬区にゆかりのある方について、その方とその方が生み出す作品の魅力を探っていきます。クリエイターを語っていただくご意見番はこのお二人、アニメ研究家の氷川雄介さんとアニメ史研究家の原口雅宏さんです。氷川さん、よろしくお願いします。
はい、氷川雄介です。よろしくお願いします。
そしてアニメ史研究家の原口さん、歌手として歴史的な位置づけを語っていただきます。原口さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
進行は私、アニメーションサイト編集の山本が務めます。どうぞ最後までお聞きください。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
今回もアニメーションプロデューサーの丸山正夫さんの魅力を探ります。丸山正夫さんはこの世界の片隅に、そして、鬼兵のプロデューサーとしても大活躍をされております。丸山さんはアニメーションのキャリアを練馬区富士見台にあります虫プロダクションからスタートさせていらっしゃいます。原口さん、なんか聞くところによると今丸山さんのフィルムグラフィーをまとめていらっしゃる最中だというふうに伺ったんですが。
そうなんですね。丸山さんはちょっとこの自分の今までの人生をですね、ちゃんと語り残しておこうというちょっと心境に今いらっしゃって、まあワンダースリーから始まってね、今日までの自分が関わった全ての作品のですね、フィルムグラフィーを作ってくれという仕事をちょっと仰せつかりまして、まあ最初の依頼は自分がクレジットとして名前が出ているものを全部サブタイトルを全部並べたらいくつになるかっていうことを、はい、まあ、とにかく見たいと、
はい、
うん、でとにかくその物量をこんなにやってきたんだっていうことが、まあ、見たいということで、はい、まあ、まずそこを調査しました、はい、で現状でとりあえずあのまだ現物に当たれないちょっと教育アニメーションとかがいくつかあるんですけども、うん、今とりあえず当たれているところで作品タイトル数にして301タイトル、サブタイトル数にして3669がお名前が出てます。この3669作品は必ず丸山さんの名前が1回は出てるということですね。それ以外に確実に関わってるけれどもいろんな事情で名前が出ない、例えばあずきちゃんであるとか、カードキャプターさくらであるとか、あるいはその意外なのが劇場版のエースを狙えとかね、
名前出てないんです
か、ガンバの冒険とか、当然いそうなのに名前出てない。でこういう当然っていうものが作品タイトル数としてやっぱりこう30数本ありまして、はい、これのサブタイトル数を全部足すと、はい、大体まあ4060超える、っていうところで、はい、まあ、現在それをもうちょっとこう精度を上げようとしているところです、はいはい、まあ、でも丸山さんご自身としてはワンダースリーの頃か、まあ、最初はまあプロデューサーではないにしても、とにかくそこの頃から関わって、今年鬼兵でも名前が出ていることから言うと途切れることなくね、まあ、52年間なのかな、はい、なんかやられているっていう意味で、まあ、そのプロデューサーでそこまで長くあの生き続けてプロデューサーっていうのは丸山さん本人としては、まあ、皆無だろうと思ってるわけですね。まずその会社好きのプロデューサーってのは定年が来ちゃうじゃないですか、はい、東映動画のプロデューサーとか、それからやっぱりその若いプロデューサーはたくさんやってるかもしれないけど、まずスタートラインとしてワンダースリーから比べることができないとその数がいかないじゃないですか。だから一番多くの、ね、作品をプロデュースした男丸山正夫というふうになるといいなとご本人も思っているらしくて、まあ、ちょっとそうなるかどうか今ちょっとね、あの
合作はやられてないんですか。
合作もだからいわゆるそのマーベル の,
あ
の
あやってますよね。
やってるやってる、リランドステッチ、
あ、そうだね、合作、まあ、合作っていうのかどうな、
そういう意味ではやってるけども、はい、でもまあ基本的にはね国内のものが多いし、それとやっぱり一人の監督とこう組むとその人と次も次もっていうものが多いから、結構いくつかのねラインというかシリーズ化されているものも多いっていうのが特徴かなという気がしますね。
今の数字で言うとですね、50年で4000本っていうタイトルじゃないですか、まあ、映画もテレビも合わせて、うん、ということは1年に平均80本あるということ で, で1年だいたい50週ですから、ね、テレビシリーズだいたい平均で 2シリーズを
2ライン回してる
って、2ライン回してるってことですよね。
そうそうそう、
すごいですね。
プラス劇場、
うん、プラス劇場
どうかすると3本ぐらい
ですね。劇場はもうね3年越しぐらいでこう動かしつつ、はい、うん、テレビをコンスタントに回しっていうことだから、例えばロケ班にくっついてきましたとか、うんうん、例えばシナリオの会議は必ず入れましたとかね、そういうのがあるから、そういうことの細々とした多分打ち合わせとかっていうのがもうなんか網の目のようにこう絡み合いながら同時並行していろんな作品が進んでるんですね。そういう生活をされてきたと。
圧倒されますね。
圧倒されますね、うん、はい、というですね、膨大なというか 4000本のサブタイトル、まあ、作品数にして300という作品歴がありますが、2人から見てこれこそが丸山さんの作品の中のザ・丸山作品というか鍵だというような作品がどれかなというのをお伺いしたいと思います。フリップをお願いいたします。氷川さんが妖獣都市、そして原口さんがエースを狙えの最初のテレビシリーズですね。では氷川さんからお願いします。
そうですね、ちょうどよく原口さんが避けてくれてどうしようかなと思ったんですけど、マッドハウスの出発点って、あ、マッドってなんか丸山出崎で MED でマッドって本当なんですか？
本当ですか？そうなの？
そういう説を聞いたことあって、本人からじゃないですよ風評です、あくまでも。あの出崎さんがやっぱ多分一番最初のマッドハウスの原点なんですけど、第2期っていうかはやっぱ川尻さんを主体とする特に世界的に見るとですね、マッドハウスというブランドないしは丸山さんのブランドは、あの川尻作品によって確定されているんじゃないかというふうに、はい、まあ、厳密にはこれの後の十米人風潮の方がもしかしたらアメリカでメジャーかもしれないですけど、十、はい、米人風潮画数が多いんでですね妖獣都市にさせていただきました、ね。まあ、どっちかというと川尻義明第一回作品ということをも重視したというのがまあ本当のところですけど、はい、ああいうやっぱりその大人が見るアニメっていうね、うん、日本のアニメの歴史の中にムーブメントにいくつかあって、その第1号の一番の規模のでかいのは他ならぬ虫プロのアニメラマーでですね、丸山さんがワンダースリーから経歴を始められたって何度も話が出てるんですけど、高橋良生さんに聞くと、うん、あのワンダースリー入った時さ、みんな全員人が出払っちゃってて、アニメラマに人が捉えちゃって、あっちの方が1000級の人が全員捉えちゃったんです、かすかで、それで俺でもできたんだよとかってなんか言うような、そういうノリの中から始めてるんで、はい、まあ、ちょっと関係があるんですよね、うん、そういう大人のアニメみたいなもので、その大人のアニメって実はアニメラマって 2,3 本で終わっちゃって、で80年代に OVA で出た時はもう今の萌えの源流にも当たるような、まあ、クリームレモンを筆頭とするような、はい、ちょっとソフトな、ね、絵柄のものになってたんですけど、そこに燦然と現れたのが妖獣都市でですね。でなんで妖獣都市をすごく重視しているかというと、そういう日本のアニメの大人向けっていうものの中に、古くは平井和正、その後は菊池秀幸、はい、夢枕バックっていう、まさにその菊池秀幸さんたちがやってる電気物っていうものの、もう古くから講談物のねをちゃんとノワール小説とかそういうのを読み替えたり、いろんなものとかハイブリッドしていって大人のための娯楽みたいなね、ハードボイルド系のものっていうのを実は文化としてちゃんとあるんですけど、それをアニメにしようっていうことに対してちゃんとしたある一つの正解みたいなものを作っていただけて、うん、でそれが映像化されることによって世界に伝播したってところが一番大きいと思うんですよね、うん、はい、まあ、そんな感じの中の思い出深い作品ということで、うん、はい、
その大人向けの作品という、それまで年齢層をなんとなくイメージしてたものを超えていくようなものに対しても、その幼児都市とかの
運用
だったということですよね。
うん、まあ、虫プロの特に後期の方のね、作家性の強い方々にすごい顕著なんですけど、うん、やっぱりね、なんかみんなちょい悪な感じがするんですよ。
なるほど
酒と、ね、女とね、タバコの匂いがするっていうのがね、今全くそういう大人のイメージはなくなりましたけど、うん、多分やっぱりその新宿あたりを中心に60年代の後半からね、万博を挟んだ時のアングラ文化みたいなものっていうのがそこでなんか注入されてて、まあ、主に凛太郎さんあたりを経由して注入されてる感じがあるんですけど、それのまた生まれ変わりみたいなところもありますよね。
丸山さん、この間老人のためのアニメっていうのを考えてんだよってなんか言って
ました。あ、僕も来ましたよスタッフ平均年齢70歳ってやつでしょ来ましたよ。平均年齢設定してそれより下だったら落とすとかってなんかすごいことって、うん、いやでもあれなかなか期待してますよね、
はい、
うん、
ね、まだ形にはしばらくならないのかもしれないですけど、う
ん、そのキーワードはね、はい、悲しみのベラドンナなんですよね、うん、
では原口さん、エースを狙え最初のテレビシリーズということで、はいはい、
まあ、ちょうど氷川さんとうまく住み分けられたとか今思ったんだけど、日本のアニメーションで少女漫画が正当にアニメ化されたっていうものの記念碑的というか転換点だと思うね。この前にもちろん秘密のアッコちゃんあり、魔法使いされあり、アタックナンバーあるんだけども、それやっぱり少年漫画的なテイストで少女漫画を一応翻訳したもので過ぎなくて、いわゆるその心象風景的に色や形や見えているものが省略されたりしていくっていうことまで含めた少女漫画の持ってる表現領域をアニメの中に本格的に取り込んだ最初は多分エースを狙うテレビシリーズで、だけど聞くところによると実は出崎さんはこの時にまだ明日のジョーを引きずっていて、エースを狙いに非常にリアリズムを持ち込もうとしていた。で 丸山さんが言ったキーワードとして前に聞いたのは、アスファルトなんてピンクでいいんだよって言ったとか、あの夕日に染まっている風景は全部オレンジ色だっていいじゃないかっていうふうなことを言った、うん、だから人物なんか全部一色でもいいじゃないか、うん、要するにそういうモノトーンにしてしまったっていいんだと、うん、それぐらい大胆に色は省略したり現実の色から離れてそのこの気分の色にしてもいいんじゃないかっていうことを、まあ出崎さんにこうちょっと劇を飛ばしたらしいのね。で出崎さんは最初すごくそれを抵抗してたらしいんだけど、試しにって言ってこうちょっとその美術の辰池昇さんと一緒にやってみたら、これが意外と化けてですね、それが一回ああいけるなって感じになってからはスルスルっとやっぱりこう出崎さんは新しい境地というか、明日のジョーではない方のね、いわゆるもうちょっとこう乙女チックな方の要素という、多分出崎さんの中にある非常にナイーブなものっていうのが開花したんですよ、多分これがあるから5年後の劇場版のエースの狙いの時にはそれほどね新しいチャレンジというか、これの多分発展系としてできただろうし、このエースの狙いが多分出発点にあって、マッドハウスがそれこそ80年代後半ぐらいからね、マーガレットの原作の少女漫画をですね、次々とまああの短編アニメーションとして OVA で出していくわけだけど、あるいはその後ね妖精王だとかですね、いくつかのその少女漫画原作のものっていうのをマッドハウスはやっぱりね、あの見事に映像化していくんですね。他者がなかなかそこを踏み切れない部分っていうのをこうちょっと軽々と映像化していくことができているのは、もしかしたらまあこの辺りが出発点になってて、さっき の, その丸山さん M じゃないんだけど、丸山さん結構多分女性的な部分というかがあってね、そういう感性がね時々そのすごく骨太な演出家にねあの影響を与えてるんじゃないか、うん、そんな気がしたので、ちょっと
あのエースの狙いちょうどね、悲しみのベラドーナと公開の年と同じ年で、うん、でエンディング僕一番最初にエースを狙うテレビ見た時に、うん、あなんでベルトドなんだと思ってでそれを書いてるのは実は川尻さんだということは後に分かるみたいな、つまりなんていうの、字が出てなくてもそういうふうにこう、うん、匂いがこう直結してるっていうかね、あのマッドハウスの少女漫画セーブはかなり川尻さんが大きいですよね、うんうん、夏への扉とかね、
そうなんですね、そこで川尻さんがやっぱり、
あ川尻さんってなんかこっちの方の印象が強いですけど、うん、実はあの最近ちはやふるもやられてますし、はい、少女漫画読みとして大変卓越した方なのですね、はい、
まあ、これあれはレディージョージ、レディージョージのオープニング
ね、いいですよねあれね、
はい、なるほど、エースを狙いが、まあ、その少女漫画的なるものをある意味最初にアニメ化したというか、うん、っていうご指摘はちょっとすごい面白いですね、確かにあ
のオープニングでほらバックがお蝶夫人のイラストかなんか載ってて、はいはい、手前でこう打ってるシーンがあるんですか、はい、あれ原作のイメージのまんまなんだけど、うん、あんな演出同時代的にやってる人いないですよね、
なるほど、うんうん、まあ、エースを狙えばその後今原口さんのお話にもありましたけど、次に出崎さんが関わってない新エースを狙いがあって、はいはいはい、また最初からの話のエースを狙いの劇場版があって、うん、OVA で2とファイナルステージという形ですよね、うんはい、あ新エースを狙いは丸山さんは関わってるんですか、
2作目の、
い
や関わってないですよ、あのもうチームも全く違うから、
そうなんです、うんうん、じゃあ新エースだけ全く全然違う感じ
です、そうですそうです、はい、あのだからまあ新エースを狙いはそういう意味で言うとこの、あのいわゆる新小風景的なテイストではなくて、
う
ん、もうちょっと印象自体はアタックナンバーの近いというか、ね、その本当に肉体の戦いっていうものをちゃんとアニメーションで描く側の方だと思うんだけど、うんうんうん、やっぱりこのエースを狙いからスタートしてるのっていうのは内面が外側の映像の色とか形にまで影響を及ぼすっていう、なんかどっちかというと心のドラマが映像として見る側に伝わってくる方の演出を取り入れてるじゃないですか、そういう方が少女漫画っていうもののいろんな要素っていうのをたくさん掴み取れるんだけども、なかなかそういう方法が日本の他の制作会社も含めてうまくできないで、こう多分ね試行錯誤している時期に一個突破口だったと思うんですよね。
ごめんなさい、テレビシリーズのエースを狙って、はい、原作にはね、音羽京子の後半のエピソードがあるじゃないですか、実は体を壊すっていう、はいはい、あのあたりも非常に今少女漫画的というか、
うん、はい、例えばそれで言うとね、はい、エースを狙いの中でランニングをしているあの岡ひろみが、はい、あの毎朝あすれ違う青年が誰だったかって言って、ね、はいはい、あれが意外と東堂さんというオチじゃないところがまたいいんだけど、まあね、はい、あの回の脚本は丸山さんなの、あのですね、エースを狙いとかあの時期に朝木夢二っていうペンネームで、はい、丸山さん実は脚本何本か書いてて、 すごく乙女チックな、ねそのいい話をね実は書いていまして、ど根性ガエルでも一本書いてたりね、はい、朝日姫路で探してその回を見ると、はい、隠れた丸山正雄の作家性みたいなのが分かる。
朝日夢二ってどういう、
朝日の朝に普通の木に夢、はいはい、竹下夢二みたいな夢二って、はい、朝日夢二、
知ってました皆さん。改めて調べて皆さんも見て、
そうですね、この間ブルーレイ出ましたから、はいはい、お願いします。
それではですね、まあ、そんな丸山さんですが、初めて見る方あるいは改めて見直すときに今この作品ぜひ見てほしいという作品を挙げていただけないでしょうか。フリップをお願いいたします。
お、
また分かれましたね氷川さんがボビーに首ったけ、そして原口さんがユニコ魔法の島へですね。じゃあ原口さんからお願いします。
ユニコってあの手塚治虫原作っていう意味で言うと、まあ、遠くは虫プロ出身っていうことのつながりもあるし、当時、まあ、あのユニコ自体制作したのはサンリオなんですけども、制作現場としてはねマッドハウスが劇場作品としてまあ作っているわけね。それで一作目がまずあって、それはあの平田敏夫監督と、まあ、杉野明夫というマッドハウスを代表する人たちによって作られていて、二作目が実はちょっと変化球で、遠くはサブトイチの頃から虫プロに関わっていたね結局村野森美監督で、レイアウトが川尻義明というですね、もうなんか鉄壁のもうこれ以上ないぐらい当時のマッドハウスの切れ味のいいレイアウトと、それからその非常にこうアニメートのですね膨れたり縮んだりっていうこの非常にこうね伸縮を繰り返す独特の、後のちょっとレンズマンにつながっていくようなあのアニメート、この時期のマッドハウスが持ってるアニメートの結構真髄をですね村野森美が結構こうちゃんと実現してて、頭から終わりまで本当にある緊張感を持って見ることができる絵本をアニメ化したような感覚のねものなんですね。これはあのまさに村野森美というかなり画の強いクリエイターをそのまま自由にやらせて、で丸山さんが多分それを確保するために当初の構想から脚本とかかなり変わっていって、それこそ手塚先生とかいろんなところとの衝突やですね、もうあのいろんな火花を散らす中で最後まで村野森美に自由にやらせた、村野森美がこれを達成するまで防波堤になったみたいな作品の典型なので、そういう意味でも丸山正雄の持ってる今度は男気の部分っていうか、クリエイターのために体張るっていうか、あのこの人が万全の仕事をするために自分はどんなイカ様でもやるぞみたいな感じに、もうなんか外と蝶々発信やり合うっていうかね、そういうもののね典型の結果、なんかこう信じられない名作が生まれましたみたいなものなんですよ。だからそういう意味でね、ぜひあの機会があればユニコ魔法の島へ見てほしいなと思います。
村野森美さんはアニメーター出身で、
もともと要するに、ま、もちろん漫画家を目指していたんだけども、鉄腕アトムの時から虫プロのもう社員としてのアニメーターとしてやっていて、代表作時は初期はねサブと一取り物控えの時に、それこそ先ほどの虫プロの置かれている状況だけども、枚数ほとんどかけられないんだけど、むしろその少ない枚数をどう配分してダイナミックな動きを作るかっていう、そのアクションデザインっていうことにすごく興味を持つようになって、まあ結局1200枚ぐらいで作ったりとかね、800枚で作ったりとか、なんかそういう回もあるようなね、そういう中で、あのだけどあのちゃんとアクションのシーンっていうものがものすごいエネルギーを感じる強い動きをしているっていうものを生み出すんですよ。であのそれがまあリンさんとか当時は正木森とかね、そういう人たちにまあ強い影響を与えて、まあ、後にやっぱりマッドハウスの作品でいうとはぐれ雲の中のね、龍馬暗殺シーンというあそこにまあ結実するわけですけども、そのまあやっぱりチーム性みたいなことを考えると、サブと1は丸山さん実は関係ないんですよ、プロデュースとかだけど、あのチームもそっくりやっぱりその預かりながらマッドハウスでもう一回それをあの蘇らせたとかね、あのそれがまあはぐれ雲だとも言えるので、まあ、丸山さん言ってみると虫プロの中で育ったいろんな可能性とか成果っていうのを80年代になろうという頃にマッドハウスという新たな現場でいろいろ再生させた、あのそういう才能をふさわしい使い方をしてみせたみたいなところがあって、で、まあ、あのはぐれ雲と並んでやっぱりこのユニコもね、その村の森美をこう使うかみたいなところでね、まあ、見事なプロデュースぶりをしたと思います。
氷川さん、ボビーに組み立て、
はい、ボビーに組み立て、はい、この間ようやく CS で放送があってですね、神の剣と同時上でいいんですかね、した短編なんですけれども、まあ、他なら今話題に出てたユニコの平田敏夫さんの作品なんですけど、これはやっぱり見に行った人がみんなひっくり返ってですね、あの神の剣は素晴らしい作品ですごいいいんですけど、まあ、神の剣は割と王道的なね冒険アニメーションとしてすごくよくできているんですけど、これはだから夏のね割とねあの短い期間にこう入道雲が出てるところに、まあ、バイクに乗ってる少年が、まあ、言ってしまえば事件ってそんな起きないんですけど、まあ、最後に大変な事件が一つだけ起きるんだけど、途中途中のその表現力の幅ですよね、もうクライマックスは全部手書きのペンシルアニメになっちゃうみたいなところまで含めて、やっぱ当時すごい商業アニメで、まあ、今だったら割と自然に受けられちゃうのかもしれないですけど、まあ、これをことをしちゃいけないんじゃないか的なことを次から次へとやってて、多分さっきから話題に出てるマッドハウスのね、はい、ある表現意欲っていうか普通じゃ飽き足りない感っていうのがものすごく凝縮していてですね、残念ながらでも CS で放送されたやつがですね非常に画質が悪くてですね、あ多分レーザーディスク用のレターボックスってこう上下が黒になってるやつを、はいはい、強引に引き伸ばして HD に立ち上げたやつなんで、なんか解像度が6分の1ぐらいしか10分の1ぐらいしかないみたいなやつだったんで、ちょっと進化がわからないかもしれないんで、ここでこうやって名前出しておくといつか誰かが HD リマスターしてくれるかなみたいな思いも込めて、あの何しろ映像が語る絵が語るっていう一連のね日本のアニメの文化の中にやっぱり丸山さんの果たした役割ってすごく大きいし、プロデュースってやっぱ作る側っていう風にみんな思っちゃうかもしれないんですけど、丸山さんってね鑑賞能力非常に高いんですよ。
鑑賞能力、
鑑賞と評価能力みたいなものが、
見る意味の鑑賞、
さっきねちょっと話題に出てたサブと1って自分コミットしてないのに、うん、コーラスゲームができたって言った時にとね、うん、欲しくなっちゃうみたいなものとか、それ多分原作をも引っ張ってくる時も漫画読みの目として、うん、これだとかっていう時のピンポイントのこのすくい上げて、うん、なおかつそれを、まあ、セッティングする方が本当のプロデュースだけどね、うん、まず何かできた時のあれこの人だったらこういうのができるだろうっていうところの見立て力が多分すごく異常に高いっていうのが、まあこれ割と近年アニメビジネスとかのね連載を読んでて、大体自分がピンポイントでこう刺さってるのってみんな丸山さんの影がここにもそこにもみたいなことなんで、まあその中で最たるものというところになるんですよね。まあどれぐらいちょっと関わられてるのかは取材をしたことないんで分かりませんけど、そういう系譜の中でまあこれを見ればその表現力っていうのがね、あのアニメの世界の中でどういう位置をしたかっていうことの一つの到達点が分かるんじゃないかなというふうに思いました、うん、はい、
すみませんちょっと不勉強で、先ほどその、はい、ボビーに首だけはいわゆるパッケージではレーザーディスク以降は出ていない、
でレーザーディスク最後ですね、海外で DVD が1回出たんですけど、
はいはい、なので先ほどおっしゃられた CS で放送されたのが、
ね、先々月ぐらいですかね、はい、
今見る術としては唯一 の、
ね、あのだから騒げば誰か録画してるだろうぐらいの状態になったんで
なるほど、はい、じゃあみんなで騒ぎましょうという感じですね。
は
い、
それがなんかツイッターとかででかくなってる。行けば海外から HD入りますと。
氷川
さんも待ち望んでる人いっぱいいると思いますよ。はい。
ボビーに首ったけはあの平田敏夫という人のなんかこう鬱積しているものがこう爆発しているような感覚があって、はい、平田さんって一回アニメのねテレビシリーズの業界から CM 業界に行って、その時にレナウンの CM とかいろんなものをやって、毎回技法手法が違うアニメを体験していたら、 CM だとそういうことが自由なのに、またテレビに戻ってきたらなかなか不自由だっていうので結構欲求不満だったんだよね。でそれがボビーに首ったけで、こんな商業アニメなのに好き放題みたいなことをやれてるじゃないですか。で、ね、うん、で結局それってここにとどまらなくて、花田少年地のオープニングみたいなところでいきなりパステル画調のものが動くでしょ、うん、だからあの絶えず多分丸山さんは時々ガス抜きをしてあげるっていうか、ね、あの平田敏雄のその画家アニメーターみたいな部分をもうなんか放出させるためのこう小さい仕事かもしれないけど、オープニングをやらせるとかね、そういうことをね絶えず考えてるんですよ。
なるほど。
だからそういうとこもね、僕プロデューサー丸山正雄の気配りなんじゃないかっていう。
まあ、あのさっきの、ね、村野さんもそうだけど、なんか虫プロ その後期のそういう、ね、かぶいてる人たちってやっぱなんかフィルムはキャンパスだと思ってる感じがするんですよね。
特にそ鉛筆画とか、ね、舞台じゃなくて ね、ザラザラっとしたものが動く、
あれはベラドンナのせいなの、やっぱり、
まあ、そうじゃない一つはね、多分ベラドンナをやったことによって、うん、その手法がもうあのいろんなものがこう横並びになるものの気持ちよさみたいなものを、ね、みんな実際に実例として知っちゃってるから、あの怖くないよね、ボビーの首首だけなんてね、ベラドンナをもっとソフトにしたようなものだみたいにやっぱり見えるわけだから、
まあ、か、うん、はい、尺も短いし、
そうそうそうそう
悲しみのベラドンナ、
悲しみのベラドンナですね、はいはい、あの、はい、今海外版のブルーレイで、うん、大変綺麗に見れますんで、
うん、あ、そうなんですね、
でそれのつながりでさっき言った70歳以下お断りのアニメが作られそうな感じもするんで、割とこの先今日覚えておくと、あの、非常に後々、あ、そういうことだったんだって分かるようなことになるんじゃないかと思います。
それでは第10回もそろそろ、終わりの時間が近づいてまいりました。50年以上も最前線で活躍してますので、本当に上がってくる作品も多様だと思います。次回、丸山正夫プロデューサー編最終回は、丸山さんのクリエイティブ掌握力に迫っていきたいと思います。本日のご意見番は
氷川隆介と
原口雅宏でした。
どうもありがとうございました。次回もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。